聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第6章1節から8節まで、旧約聖書の1069ページです。イザヤ書第6章1節以下。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った。災いだ、私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。新約聖書テサロニケの信徒への手紙1、第2章の1節から12節まで、新約聖書の374ページです。テサロニケの信徒への手紙1、2章1節以下。兄弟たち、あなた方自身が知っているように、私たちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでした。無駄ではなかったどころか、知っての通り、私たちは以前フィリピで苦しめられ、恥ずかしめられたけれども、私たちの神に勇気づけられ、激しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったのでした。私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでも、またごまかしによるものでもありません。私たちは神に認められ、福音を委ねられているからこそこのように語っています。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。あなた方が知っている通り、私たちは相手にへつらったり、口実を設けてかすめ取ったりはしませんでした。そのことについては神が証ししてくださいます。またあなた方からも他の人たちからも人間の誉れを求めませんでした。私たちはキリストの使徒として権威を主張することができたのです。しかしあなた方の間で幼子のようになりました。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく、自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからです。兄弟たち、私たちの労苦と骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして、夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。あなた方信者に対して、私たちがどれほど敬虔に正しく非難されることのないように振る舞ったか、あなた方が証しし、神も証ししてくださいます。あなた方が知っている通り、私たちは父親がその子供に対するように、あなた方一人一人に呼びかけて、神の御心に沿って歩むように励まし、慰め、強く進めたのでした。 ご自身の国と栄光に預からせようと神はあなた方を招いておられます。祈ります。天地の造り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神様、あなたの日に兄弟たち姉妹たちと共に遠くから近くからこの礼拝に招かれてここにおります恵みを深く感謝いたします。どうか御言葉を通して今日もあなたの永遠のご意志を知ることができ、心を一つにしてあなたの御名を褒めたたえることができますようにお祈り申し上げます。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。梅雨末期の蒸し暑さの中で体調を崩しておられるともに、どうかあなたの力強い支えがありますように、特に入院して手術を受けられた姉妹、退院後も体の回復を待っておられる兄弟、お年を召された方々、これらの方々一人一人を力づけてくださいますように、心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、人生の困難な問題を抱えている友を良き解決に向かってお導きください。旅行中の富には旅路の平安を与え、外国に暮らす友とこの国に帰留する外国人の方々にあなたの年頃な保護をお与えくださいますように、特に助けを求めてこの国に来られた人々にあなたの守りがありますように心から祈ります。教会学校の愛する子どもたちと、この地域に住むたくさんの子どもたちに、今週もあなたの祝福が豊かにありますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々に、あなたの恵みを豊かにお与えくださるよう祈ります。神様、世界の平和のために祈ります。私たちの国が戦争に敗れてから60年を経過しました。これから8月にかけて私たちはこうしたことについて改めて深く考えさせられる機会をたくさん与えられます。しかしながら戦の誓いが今風化しつつあることを感じます。でこのような時にどうか私たちがことにこのアジアにおいてただ平和の主であられるイエス・キリストに従ってあなたの平和の道具として生きて働いていくことができますようにお導きください。過去において私たちの国が犯した過ちを決して忘れず、二度と同じ過ちを繰り返さないためにも、私たちにあなたが与えてくださった平和憲法を守り通すことができますように、そのための知恵と力をお与えくださるよう祈ります。今週、大切な御用のために、鈴木玲子さんがフィリピンに行っておられます。世界の教会の代表の方々と協力して今かの地で起こっている痛ましい出来事について、それを防ぐ手立てを考えるために行っておられるこの姉妹の 日々を守り、無事に使命を果たして帰ってくることができるようにお守りください。神様、暴力的な支配とテロが絶えることなく繰り返されている私たちのこの惨めな世界を、どうか平和の主キリストのゆえに憐れんでくださいますように、そして私たちに平和をお与えくださいますように心から祈ります。今日の礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく導いてくださり、私たちに新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお聞き上げください。アーメン。先週から、新約聖書のテサロニケの信徒への手紙1というものを取り上げまして、それによって説教をしています。で、今日は2章に入ります。で、来週と再来週は来週は広石先生、再来週は松本先生が説教してくださいますので、ちょっと2回ほど抜けますけれども、8月に入ったらまたこの手紙についてお話をすることを続けたいと思いますが、今日はまず2章の2節の言葉を取り上げたいと思います。そこに、私たちは以前フィリピで苦しめられ恥ずかしめられたと書いてあります。これは一体どういうことでしょうか。使徒言行録という書物を、書物といいましょうか、新約聖書の一部の文書ですが、それを読みますと16章におおよその事情が書いてあります。で、大変恐縮ですが、その使徒言行録の16章というところを念のために開いて参考にしながら私の話をお聞きいただきたいのです。新約聖書の245ページに使徒言行録16章の11節以下ですね、そこにフィリピでという見出しがありますように、フィリピという町で起こった出来事が書いてあります。それを見ながら話を進めていきたいと思います。で、この16章によりますと、パウロはテサロニケに来る直前にフィリピという町に数日間滞在したと言われています。そんなに長いことではありませんでした。数日間です。で、このフィリピという町はマケドニア州の第一区の都市で、ローマの植民都市であったと12節に書いてあります。今の使徒言行録の16章12節ですね。マケドニア州第一区の都市で、ローマの植民都市であるフィリピに行ったと書いてあるのがそれであります。で、このフィリピは有名なアレキサンドロス大王、アレキサンダー大王ですね、あの人のお父さんのフィリポスという、これもマケドニアの王様でしたけれども、この人が建築した町と言われています。そこでそのお父さんの名前を取ってフィリピというふうに名付けられたんですね。で、東西交通の要衝でもあり、で、近くに金や銀の鉱山があった。で、そのために非常に豊かな繁栄した都市であったと言われています。ですから、テサロニケとかアテネとかコリントとか、パウロがこれから ずっと歴訪するいろいろな都市と並んでギリシャ文化を代表する町の一つでした。そこに彼はテサロニケに来る前にしばらくいたわけです。でパウロという人はもともとファリサイ派に属する生粋のユダヤ人です。で生まれたところは今のトルコですが小アジア地方のキリキアという都市なんですけれども、ですからユダヤにずっと暮らしてたわけではない、まあ、いわば離散のユダヤ人の一人であったわけです、キリキアのタルソに生まれた。でその近辺はやはりヘレニズム文化、ギリシャの文化が大変栄えたところであったと言われています。ですから生まれてからずっとそういう周囲にあるヘレニズム文化に親しんで育った人ですね。しかし傍らユダヤ教の一番の神髄を極めた人でもあります。で西洋の思想を考える上で普通よく言われていることがありますが、それは西洋には2つの源流がある、太い流れといいましょうか、あるいは柱といってもいいかもしれませんが、で非常に大きな2つの柱がある。一つはユダヤ教あるいはキリスト教に代表されるヘブライズム、ヘブライの思想である。よくヘブライズムと呼ばれます。それが一つですね。しかしもう一方にはギリシャ哲学とかギリシャの芸術とか、文学とかそういうものに代表されるヘレニズムというものがある。でこのヘブライズムとヘレニズムという二つの源流が西洋というものをこれからずっと長い間に形作っていったと言われています。でパウロという人は、いわばヘブライズムを代表するような人であったわけですね。生粋のユダヤ人でユダヤ教の一番大事な思想をあるいは信仰を本当に深く極めた人でありました。ですからヘブライズムを代表すると言ってもいいと思うんですが、その人が今ヘレニズム文化の真っ只中に足を踏み入れているわけです。でこれは何の気なしに私たちは読み飛ばしてしまいますけれども、世界史的に見て大変に重要な出来事であったと言わなければなりません。ついでにそのことを申し上げまして、それでこのフィリピの町にまた戻ってきますが、パウロはこのフィリピの町にいたときに祈りの場所と呼ばれる川岸に行きました。13節にそのことが書いてあります。16章13節、安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って集まっていた婦人たちに話をした。この川岸に祈りの場所があったというのです。でつい先立って私たちのところに来てくださって話をしてくださった関田先生という方は多摩川の河川敷に、暮らしてそこに、できた一年に何度も床浸水があるようなそういうところですけれども、そこで伝道して来られました。そのことを私は思い出しました。川岸に祈りの場所がある、全くの偶然ですけれども、何かちょっとニコニコしながらここを読んだんです。そしてそこに集まっていた女性たちに語りかけた。だいたい彼の伝道の後をたどってみますと、使徒言行録なんか読むと特にそうですけれども、 女性の方がどうやらセンスがあるらしい、男よりも。で、大抵女性が出てきます。で、その中に、その川岸に集まってお祈りをしていた人たちの中に、紫布を商う人で神を崇めるリディアという婦人がいたと、14節にそう書いてありますね。で、この人が心を開いてパウロの話を注意深く聞いた。そして偏見なくその話を受け入れて、家族と一緒に洗礼を受けたと書いてあります。で、もしかしたらこの女性こそヨーロッパにおける最初のキリスト教徒と言えるかもしれない。そういうふうに書いている人もいます。そしてこのリディアという人はパウロ一行を自宅に招いてくれました。その日に初めて会った人たち、その人々を自宅に招いて宿を提供したといいます。変な話ですが、私は時々日曜日の夜食事の時に田舎に泊まろうという番組を見ることがあります。いろんな人が、芸能人とか、まあいろんな人がいきなり田舎に行って、そして行き当たりばったりに人の家を訪ねて、私を泊めてくれないかって言ってお願いするんですね。大抵何度か断られます。10遍も断られる人もいます。で、そろそろ心配になりかけた頃に、やっと一人親切な人がいて現れて引き受けてくれるんですね。そして、歓迎されます。帰るとき、翌朝帰るときにはもう涙を流して抱き合ってですね、で、大変素晴らしい経験を双方ともしたということで別れていくわけですけれども、私はその場面をここで思い出しました。どこの誰ともわからないような人、まあ話はいいかもしれないけれど、どこの誰ともわからないような人を家へ連れて行って泊めてあげるっていうのはなかなかのことだと思います。で、そういうことを考えますと、パウロのフィリピの伝道はまずまず上々の滑り出しだったと言えるかもしれません。しかし他方では彼はひどい目にも遭っています。で、この16章の続きを読んでみますと、例えば16節に、占いの霊に取りつかれている女奴隷に出会ったと書いてあります。で、この女奴隷は何やら怪しげな占いをして、それで食べていた人らしい。それをこの主人が使って占いをさせる。主人たちに多くの利益を得させていたと16節にありますけれども、これも今の私たちの世の中に似たようなことがあるなと思って読みました。昔も今もそうです。社会的に弱い立場にある人々を食い物にして金儲けを企む、そういう人が後を絶ちません。最近世間を騒がしている話題にリフォーム詐欺というのがあります。皆さんもどうぞ注意してください。リフォーム詐欺、このうちはここが危ないとか、もしかしたら壊れてくるかもしれないとかって言って、散々心配になるようなことを言って契約を結ばせる。で、すごい額の契約を結ばせる。で、ろくな工事はしないという話ですね。リフォーム詐欺というのはそうです。それからつい 2,3 日前に判決が出た、あの法の花 という、新宗教といいましょうか、まあ、詐欺まがいの宗教ですが、それなんかもその典型です。社会的に弱い人々を食い物にして金儲けを企む。この女奴隷の雇い主たちも占いめいたことを口走るこの女性を散々利用して儲けていたわけでしょう。そのことにパウロは気がついて彼女を癒してあげました。そして主人たちの悪辣な商売をやめさせたんですね。ところが金儲けの手段を失った主人たちは逆恨みします。で、彼らはパウロとそれから弟子のシラス、この二人が一緒に行動していたんですけれども、この二人を捕まえて役人に引き渡して、まことしやかな理由をでっち上げて告訴します。で、その後を読みますと22節に群衆も一緒になって二人を責め立てたと書いてあります。それからその二人の衣服を剥ぎ取った。それから23節には何度も鞭で打ってから二人を牢に投げ込んだ。24節には足には木の足かせをはめた。そう書いてあります。ひどいことをするもんです。何も悪いことをしたわけではない。人間として当然のことをしただけです。ところがその二人に対してその主人たち、あるいはその町の、おそらくはその主人、奴隷を使っている主人たちから経済上の利益を受けている人たちかもしれませんが、こういう人たちが二人をこういう目に遭わせた。今日の説教の中で最初に引用したあの言葉、私たちは以前フィリピで苦しめられ恥ずかしめられたという言葉はこのことを指しているわけであります。ただ辛いことばかりではありませんでした。牢の中でパウロは不思議な感動的な経験もしています。25節を読みますと、真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。私はこの言葉に胸を打たれました。牢屋の中で二人で賛美歌を歌って、そして祈っていた。すると他の囚人たちはシーンと静まり返って、その賛美歌の声や祈りの言葉を聞いていたというのです。そこへ突然大地震が起こりました。で、牢の土台が揺れ動いて、牢の戸がみんな開いてしまった。で、そうすると看守は囚人たちがみんな逃げてしまったんじゃないかと早とちりしまして、我を失ってしまう。で、責任を感じて自殺を図ります。で、さっきまで虎の威を借りる狐のようにへばっていた看守がこのように脆さを露呈します。で、私はしばしば思うんですが、権力を持っている人というのは本当は不安なんです。権力者の不安という言葉があるほどです。権力を持っている人は絶えず不安に脅かされている。この監視もそうだったんでしょう。ですから一旦何かが起こるとガタガタと崩れてしまう。もう自分を支えてくれるものは他にない。今までは権力が支えてくれていた。しかしその基盤が揺らぐと 彼を支えるものはもはやない。権力者の不安です。で、生きていけないと思ったんでしょう。自殺を図った。立場は一瞬で逆転します。この世ではしばしばそういうことが起こります。そうして囚人のパウロが足かせなんかはめられて牢の中に閉じ込められていた、そのパウロが権力の手先として威張り散らしていたこの監視を絶望から救います。彼はガタガタ震えている監視を励まして主イエスの言葉を語ります。でそれがこの監視を救うんですね。33節にこう書いてあります。まだ真夜中であったが、監視は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。そして34節には、二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだというのであります。ですからひどい目にあった、つらい経験もしましたけれども、こういう感動的な経験もパウロは牢の中でしたわけですね。でこの事件はパウロに大切な教訓を与えただろうと私は思います。一つはこういうことです。ヘレニズム文化が見事な花を咲かせているようなところにも人間の罪ってものはある。弱さや醜さ、からいばり、そして人に対してひどいことをして平気でいる、そういうことがこのヘレニズム文化の花が見事に咲いているようなところにもあるということであります。それがこの世だということです。そのために正しく生きようとしている人々がしばしば理不尽な苦しみを受けなければならない。人間としての誇りを奪われるような仕方で侮辱を加えられる、そういうことも起こる。これがこの世の現実であるということをパウロは身にしみて学んだのではないでしょうか。しかし彼が学んだもう一つの真理があります。それはそのような理不尽な苦しみとか言われなき侮辱とか、そういうものはいつまでも続くのではない、そういうことであります。そんなことは神様がお許しにならない。それはいつか必ず終わる。神様はそんなことはお許しにならない。で、私たちはそういう神様の約束のもとに生まれてきたわけだし、そしてこの世界はそういう神様の約束のもとにある。神の国が来るとイエスが言われたのはそういう意味です。それが福音です。で、この福音に対する確信を持ってパウロはフィリピからテサロニケにやってきたのです。ですから彼が2節に、私たちは以前フィリピで苦しめられ、恥ずかしめられたけれども、私たちの神に勇気づけられ、激しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったと、そう言っておりますのは、その意味でしょう。ですから、彼は、迷いとか、これ3節の言葉ですね、迷いや不純な動機に基づいて、つまりフィリピで経験した挫折感から助けを求めて逃げてきたというようなことではなく、福 音を委ねられたという積極的な確信を抱いてこのテサロニケに来たのだとパウロは言っているのです。そして4節に今日の説教の題ですが、人に喜ばれるためではなくということが書いてあります。先ほどのテサロニケの信徒への手紙の1:2-4です。私たちは神に認められ福音を委ねられているからこそこのように語っています。人に喜ばれるためではなく私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。神様に喜んでいただくために私たちはこうやって働いているのだと。神に喜んでいただくためで、これがパウロという人物の変わらぬ基準でありました。行動の基準でした。で、そのところから彼はテサロニケで出会う信徒の人々を兄弟たちと呼びます。で、キリストの使徒としての権威を振り回すこともあるいはできたかもしれませんが、そういうことは彼は一切しませんでした。使徒としての権威を振り回したりしない。で、ある時は幼子のように無防備になりました。自分の弱さをさらけ出しました。で、私はこの幼子のようにという言葉に注目しないわけにいきません。7節の後半です。7節の 前半から読みますと、私たちはキリストの使徒として権威を主張することができたのです。しかしあなた方の間で幼子のようになりました。幼子というものは全く無防備です。大人になるに従って私たちは自分たちの体裁を繕います。人に弱みは見せません。鎧で固めます。しかし幼子というものは全く無防備です。パウロはテサロニケの人たちの間で時に幼子のようになった。自分の弱さをさらけ出す、自分の欠点を隠したりしないで全く無防備に人々の前に自分の姿を示す、権威を振り回すなんというふうなことは彼は一切しませんでした。で、それを幼子のようにという言葉で彼は表現しています。しかしある時には彼は母親のように優しくしました。7節がそれですね。母親が幼子を抱いているように優しく柔らかに相手のことを受け止める、胸に受け止める、そういうことをパウロはしました。しかしまたある時には父親のように、これは11節ですね、父親のように強い態度で毅然とした態度で彼らに接しました。これらすべては何のためであったか、それは12節に書いてあります。神の御心に沿って歩むように励まし慰めるためでした。で、教会というのはそういうところです。私たちがお互いに神様の御心に沿ってお互いに励まして慰め合って生きていく、そういうところで、その中で私たちはお互いを兄弟姉妹と呼ぶ、そして権威を振り回したりせず、ある時には幼子のように無防備に あるときは母親のように優しく、そしてあるときは父親のように厳しく、お互いに接していく。で、これが教会というものでありますし、私たちの教会もそういうところでありたいと心から願っています。祈ります。神様、どうか私たちがこの私たちの教会の交わりの中で、ただあなたの御心を喜ばせるために生きていくことができますように、そしてお互いに幼子のように、母親のように、父親のように、そして兄弟姉妹として支え合って、あなたから与えられた大切な使命を果たしていくことができますように、私たち一人一人をお導きください。この祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の、この暑さのせいですか、修法に間違いがいろいろありまして、457番と書いてあるのは459番の間違いです。459番を歌います。